整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その1、部屋の整理整頓イコール心の整理整頓。整理整頓のただ物をきれいに整え並べることだと思っていませんか。確かに整理整頓は物をきれいに整え並べることです。しかし実は単純な話ではないのです。整理整頓をするのは誰でしょうか。もちろん自分です。では自分の手足を動かしているのは何でしょうか。それは筋肉です。では筋肉を動かしているのは誰でしょうか。それはあなたの脳からの命令です。では脳は何によって指令を出しているのでしょうか。それは感謝をするという気持ちによって命令が発せられているのです。では感謝をするという命令はなぜ湧き上がってくるのでしょうか。それは自分がこの世に生かされていることに気づくことで周りの環境に対して感謝が出てくるのです。感謝の心、脳からの命令、筋肉が動く、手足が動く、部屋が整理されていく。整理整頓するという結果があってもその元をたどれば人の気持ちが根底になっています。感謝をしようという気持ちが脳から筋肉を動かし、手足が物を持ち上げ整理され、部屋がきれいになるのです。整理整頓は物を並べるためのテクニックだけの話ではありません。その根底は人の心がテーマになっているのです。整理整頓というテーマでありながら人の心についても同時に説明をするために私は今回どう表現をすればいいのか悩みました。荒れ狂う少年に部屋を掃除しろと言っても難しい話です。そもそも心が荒れているため部屋に対する感謝の気持ちなんてなく部屋が片付けられないのは当然のことです。いくら先生や親が説教をしたところで簡単にできることではありません。しかしその一方で心がきれいな人は初めから部屋がきれいです。心がきれいなので感謝の気持ちがあり、誰に言われなくても自分から部屋をきれいにしようとします。それが当たり前だと思っており、そういう人が掃除のテクニックに長けているわけでもありません。心がきれいでなければ整理整頓はできません。部屋をきれいに整理整頓することは心をきれいにすることなのです。心をきれいにしないといつまで経っても部屋はきれいになりません。住んでいる人に物に対する感謝の気持ちがなければまた散らかった部屋に戻ってしまいます。整理整頓を根底から改善しようというなら、すなわちまずあなたの心をきれいにすることから始めなければいけません。だからそう単純な話ではなく奥の深いテーマになります。本屋に並んでいる整理整頓に関する本は片付けのテクニックしか書かれていません。テクニックは単なる道具です。素晴らしいテクニックがあっても部屋の掃除をしようとする人の心がなければいつまで経っても部屋の整理はなされないのです。今回は整理整頓の話がテーマですが、同時に心の整理整頓も合わせてテーマになっています。部屋の整理整頓イコール心の整理整頓だからです。精神的な部分にまで深く突っ込みますが、そもそも部屋の整理を根底から改善するには心から改善しないといけないものなのです。心の整理整頓をする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その2、整理をするとは捨てること。本屋に行けば整理整頓についての本をたくさん見かけます。上手な整理の仕方、片付けるためのポイント集、きれいに整理整頓するための本をたくさん見かけます。しかしどの本も本当に大切なところが抜け落ちています。捨てることです。整理整頓も片付けも一言で言ってしまえば捨ててしまうことです。考えてもみましょう。例えば整理整頓をするのはゴミ箱の中のゴミをきれいに整えるというような感じです。ゴミ箱の中のゴミはいくら整理整頓してきれいにしたところでゴミであることには変わりません。確かに見た目はきれいになり、幾分すっきりはするでしょう。しかしそもそも中に入っているそのものがゴミであり、必要のないものです。使いもしないし役にも立たないものです。いくらきれいに整えたところでやはりゴミはゴミなのです。本当にすっきりするためにはまずゴミはゴミ捨て場へと持っていき、ゴミ箱の中を空っぽにすることが必要です。捨てることこそ整理整頓の基本です。ゴミ箱という例を出しましたが、実はあなたの生活にも当てはめることができます。少し大胆ですが、あなたの部屋を一つのゴミ箱と考えてみましょう。実際にあなたの部屋の中にはゴミには見えないゴミがたくさん隠れています。例えば本棚に並んでいる読みもしない本たちです。一度読んだ本はまた読むかもしれないと思い取っておきます。また新しい本を読むとまたいつか読むかもしれないと思い本棚にしまいます。しかし現実としては取っておいた本をもう一度読むことはありません。ゴミなのです。本とはいえ今後読むことがなければ部屋の中に置いても意味がありません。一見するときれいな本であるためゴミだと考えることもありません。これが整理整頓の難しさです。苦労するのは人間のもったいないという心が邪魔をして捨てられないことです。もったいないと思うほどゴミには見えないゴミが部屋の中にどんどん溜まります。1年間着なかった服、全く読んでいないファッション誌、また読むかもしれないと思っても実際には二度と読むことのない本、いつか使うかもしれないと思いとりあえず置いているテーブル、こうしたゴミには見えないゴミが本来あなたが整理整頓をするときに一番目を向けるべきことなのです。ゴミはいくら整理したところでゴミはゴミです。きれいに片付けたり整理したりすることでゴミには見えないようになりますが、根本的な問題解決にはなっていません。実際にあなたがきれいに整理整頓をする能力を身につけるほどゴミをゴミとは思わせないようなテクニックに磨きがかかります。その結果余計にゴミが溜まっていく悪循環に陥ります。整理整頓のプロになる必要はありません。整理整頓のコツはシンプルです。使わないものは捨てる。まずここから出発です。整理整頓の前にまず考えるべきことは、いらないものは捨てることなのです。整理整頓の前にいらないものは捨ててしまう。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その3、いらないものは片付けるより捨てるのが一番。整理整頓とはきれいに片付けることです。散らかっている部屋を整理することできれいになるでしょう。しかしどんな整理整頓にももっともっと大切な前提が抜けています。捨てられるかどうかです。整理整頓で片付ける前に捨てることから習慣にしましょう。今たくさんのものを持つことで豊かになろうとする人がいます。高級ブランド品をたくさん持つこと、たくさんの家具を揃えること、たくさんのアクセサリーを身につけること、物をたくさん所有することが幸せにつながることだと思っている人がいます。もちろん物をたくさん持てば便利になります。しかしです、たくさん持つ量に比例して幸せが得られるとは限りません。たくさん物を持つほど物質的にも精神的にも重くなります。部屋の中にはたくさんの洋服や家具や本があるとします。一見豊かに見えそうですが、掃除や洗濯の手間が増えます。気にしなければならないことがたくさんあるほど気持ちの余裕もなくなります。物をたくさん持つことで物質的な余裕だけでなく精神的な余裕まで消費してしまうのです。部屋の中にあるものを整理しようと考える前に考えてほしいことがあります。 そういえば、これは何のために置いてあるのだろう、と問いかけてみましょう。本当に必要かな？最近使っていたかな？と考えます。全然使っていない。置いているだけだ、とわかれば捨てた方がいいと判断できますね。使いもしないものは片付ける必要はありません。捨てることができれば整理する手間がなくなります。いらないものは捨てて少しでも部屋の空間に余裕を作りましょう。物を整理する前の大切な考えです。いらないものは片付けるのではなく捨てるよう考え方を変える。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その4。捨てることは物質的に限った話ではない。精神的なことにも当てはまる。余裕がないとは、いっぱいになっている状態のことを指します。気持ちに余裕がないというのは、何かに忙しくて考える時間も気持ちもなく、目の前のことで頭がいっぱいのことを言います。余裕がない状態はすでにレッドゾーンに差し掛かっている状態です。余裕がないことで自分が忙しいことを演出でき、かっこいいと思われるに違いないと考えていれば誤解です。余裕がないために頭の中が整理できず、的が外れた発言や自分らしくない態度や動きになります。余裕がないときは自分が自分ではないときです。本棚の本を整理するとき、本がぎっしり詰まっている状態でどう整理するのでしょうか。幾分本棚に余裕があれば、本の並び替えるときにその空いた余裕を使って整理ができます。しかし、隙間なく詰まった状態では整理整頓は難しいです。では、余裕のない状態になったときには解決策はないのでしょうか。いいえ、一つだけあります。物を手放すことです。本棚にぎっしり詰まった本をきれいに並び替えるためには、どれかを捨てるしかありません。捨てて手放すことで余裕を作れます。余裕がない人は、たくさんのことを背負いすぎている人です。仕事を抱えすぎている人。自分の器以上に大きな責任を背負っている人。時間に入りきらないスケジュールを詰め込んでいる人。こうした人が本来の余裕のある状態に戻るためには、何かを手放すことです。捨てることです。スケジュールを上手にこなす自己管理や大きな責任も背負える器を手に入れることではありません。まず、何かを諦めて手放すことで余裕ができ、いつもの自分に戻ることができます。整理整頓の基本は捨てることです。捨てることは物質的に限った話ではなく、精神的な話にも共通したことなのです。気持ちに余裕を持つためには何かを手放し、余白を作ることなのです。精神的余裕のために何かを手放す。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その後、部屋にたくさんのものが置かれているのは心の穴を埋めている姿。寂しがる人ほど人形を持ちたがる傾向にあるのをご存知ですか？顔のついたキャラクターを部屋中に並べます。自分は一人ではないという錯覚を作るためです。一人きりは寂しくて耐えられないので、せめて顔のついた人形を部屋に置いて一緒に暮らしている感覚を得ようとします。キャバクラで働いている女性にはペットを飼っている人が多く存在しています。私の友人でもキャバクラに勤めている人がいます。やはり彼女もペットで犬を飼っています。それも1匹ではなく2匹です。なぜペットを飼っているの？と聞くと寂しいからと答えました。案の定彼女の部屋は散らかっていて整理がされていないのです。心に穴が開いている人ほどその穴を埋めようとして物をたくさん持ちたがります。整理ができない人はテクニックや方法に問題があるのではありません。精神的に問題があるのです。問題といっても病気のことを指しているのではなく、寂しい、悲しい、つまらないという心の穴が開いているということです。一般的に言う愛情が不足している状態です。その心の穴である愛情不足をありったけのもので埋めようとし、そうして整理ができなくなってしまうのです。整理しない、できないという人のそもそもの問題は心にあります。あなたの周りで家族と仲の悪い人がいれば、その人の部屋をちょっと見てみましょう。きっと物がたくさん置かれて部屋が散らかっていることでしょう。愛情の根底である家族との仲が悪ければ、当然愛情が不足し、その人は愛情を埋めるために然るべき行動に出るはずだからです。部屋が整理されていないと一般的にはだらしないと思われています。確かに面倒が嫌いでだらしないのでしょう。なぜだらしない性格になってしまったのかというと、根底に愛情の不足が原因になっているからです。物に対して感謝や愛情がある人は、その人が愛情を受けてきているからです。家族に愛され愛情を知っている人は、その人も愛情を持って人や物に接していこうとします。物に対して愛情があれば、当然丁寧に扱うし、きちんと整えていこうと思います。しかし、自分に愛情が不足し、愛情に触れる機会が少なかった人は、また人への愛情も薄く物に対しても煩雑に扱います。それが結果として面倒だらしないという人の性格として外に現れてくるのです。整理できない人は、実は愛情が不足している人であることを知る。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その6。コンプレックスを埋めるために物を持とうとしてしまう。貧乏な人の部屋の方が整理整頓がされていません。貧乏ですからお金がなく物が少ないはずだから部屋も綺麗だと思われがちですが、実際は逆です。貧乏でお金に対して執着が強い人ほどお金に対するコンプレックスが強く、部屋を物で埋めることで穴を埋めようとします。裕福な生活がしたい心の穴を埋めるために自分の貧乏さを否定するかのように物をたくさん置くようになります。もちろん貧乏でも整理整頓がきちんとできる人もいます。貧乏でも家族からの愛情がきちんと注がれ、感謝や愛情を知っている人は部屋が綺麗です。しかし、貧乏で親からの愛情が不足している人は、隠そう、幸せそうに見せようと裏返しの行動に出るのです。弱い犬ほど強そうに吠える。かっこよくない人ほどかっこつける。顔にコンプレックスのある女性ほど化粧に力を入れる。貧乏にコンプレックスを抱いている人ほど、貧乏だとバレないように部屋にたくさんのものを置いて裕福さをアピールしようとする。すべては裏返しの表現なのです。あなたが目にしている出来事をすべて裏返してみれば、本当のことが見えてきます。今回は整理整頓というテーマではありますが、よく考えてみましょう。部屋をどんなに綺麗に整理したところで住む人が変わらない限り、また部屋は元のように散らかっていくのです。多くの本には整理整頓のポイントや方法といった表面的なことしか書かれていません。整理整頓のために必要なのは、住む人の心から改善する必要があります。表面を一時的に取り繕ったところで、本人に物に対する感謝や愛情がないと、また元通りの散らかった部屋になるのです。散らかる原因は心にあることを知る。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その7。過去、心、言葉、行動。私はその人の行動を見れば、その人がどういう人なのかがおおよそわかります。超能力者ではないため、生年月日や細かなことを当てることはできませんが、行動を見ていれば人となりが見えてくるのです。というのも、行動というのはその人の心と過去が映し出された結果だからです。 人間が行動に出る前には、実は次のような段階があり、最終的に行動へと現れます。過去、心、言葉、行動。どんな人間でも行動の前には必ず言葉があり、言葉の前には必ず心があります。例えば、旅行をしたいと考えている人は、まず心の中で遠くに出かけたいと心の中で思います。言葉としてアメリカに行きたいな、サンタモニカを見たいなと口にするようになります。最終的に旅行会社へと出向くことになり、実際に旅行へと出かけます。行動。行動の前には言葉が存在し、言葉の前には心が存在しているのです。ここからが肝心です。実は心の前には過去が存在しているのです。そもそもよく考えてみればわかることです。先ほどの旅行の例でも遠くに出かけたいと思うようになったのはなぜでしょうか。ある日突然意味もなく遠くに出かけたいと心の中で湧き出ることはありません。何か原因があってそう心の中で思い願うようになったはずです。その原因が過去です。例えば仕事でストレスがたまり気分転換したい、人間関係に苦労している、現実逃避したい。そんな過去があり、結果として遠くに出かけたいと心の中で思うようになったのです。すべての行動には必ず何かの理由があります。行動はその人が心で思った結果です。結果という行動を見て原因をたどっていけば、おのずから心の中も見え、過去も見えてくるようになるのです。なぜこういうことを私が知っているのかというと、私がこうした経験を実際にたくさんしてきたからです。私は以前に留学という経験があり、アメリカに渡って勉強をしたことがあります。しかしその時はアメリカに行きたい気持ちと家を出たい気持ちがありました。恥ずかしい話ですが、私は家族から離れて一人になりたいと思っていました。私の母は大変面倒見がよく、私に対して過酷で接してきます。本当は私がしなければならないことを息子のためを思ってと全部母が代わりにやってしまいます。もちろんそれはそれでとても助かりました。しかしあまりに助かりすぎるため自分の成長が小さく、一人では何もできないということに気づいたのです。その反動が家を出たいという強い気持ちとして現れました。私は当時留学をしたいと親に言いましたが、今だから言える本音は実は家から出たいという一言に尽きるのです。もちろん当時はそんなことは言えません。家の外に出るにはお金もいるし、それなりの協力や援助も必要です。英語の勉強をしたい、文化を学びたいといういろいろな理由をつけて家を出ることに成功したのです。人間には過去、心、言葉、行動があると言いました。私のアメリカへ留学する行動の前には留学したいという言葉があり、言葉が出る前には外に出たい気持ちがありました。そもそも外に出たいという心になぜなったのかというと、私の過去に親からの過剰な保護があったからです。私がこうしたことを経験してきただけに、他の人の行動を見ていると心が見え、過去がうすら見えてくるのです。なぜそんな行動に出るのかな、なぜあのようになったのだろうか。行動には必ず理由があり、必ず過去が関係しているのです。行動の大元は心であり、その人の過去だと知る。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その8、捨てることは手に入れること。捨ててしまうことは手に入れることだということにほとんどの人が気づいていません。部屋にあるものを捨ててしまえば部屋のものは少なくなりますが、大きなことを手に入れた瞬間です。時間と余裕です。例えば部屋に置いてあるテーブルをいらないものとして捨ててしまいます。机一つあればこと足り、わざわざテーブルを置く必要はないと思えばテーブルはいらないものになります。テーブルを捨ててしまえば掃除をする手間を取られることがなくなり、その空いた分だけ時間が手に入ります。時間だけではありません。テーブルがなくなった分だけスペースに余裕ができます。もし時間と余裕が欲しければ時間と余裕を追いかけるのではなく、今手にしているものを手放すだけでいいのです。手に入れるという発想から手放すという発想に切り替えてみましょう。あなたは今思ったより不必要なものをたくさん持ちすぎています。物を持てば持つほど余計に時間と余裕が失われます。時間と余裕を持ちたいがためにまた新たなものを購入します。しかし実際は物が増えることで余計に時間と余裕が失われる悪循環になっているのです。悪循環になっていることに気づきましょう。時間や余裕が欲しいと願っていれば手に入れるのではなく手放すことです。手放せばまさにその瞬間から時間と余裕が手に入ります。物を手に入れるためには時間もお金もかかり、自分で自分の首を絞めることになります。しかし手放すだけならお金はかからず、その上即効性があります。現代人は幸せを追い求めた結果、たくさんのものを持ちすぎてしまい、心が狭くなり余裕がなくなり時間に追われて苦しんでいます。戦後のもののなかった時代なら豊かさのために手に入れるという発想も通じました。しかし今のものが溢れる時代ではそうした発想は通用しなくなってしまっているのです。今は手放すことで手に入れる時代なのです。手に入れるのではなく手放す。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その9、心がすっきりしている人はメモが習慣になっている。心がすっきりしている人はいつも何を考えているのかというと、頭の中は空っぽなのです。頭の中が空っぽだから心の中もすっきりしています。空っぽの状態ほど余裕があって吸収の準備ができているということであり、これほどすっきりしたことはありません。心をすっきりさせるためにはどう頭の中に余裕を作るのかということがポイントです。比較的すぐ思いつく頭の余裕の作り方はシンプルに考えることです。物事をややこしく考えるのではなく、シンプルに考えることでたくさんのことを覚える必要がなくなり、頭の中に余裕ができます。考えていることがシンプルで少なければ少ないほど当然心の中もすっきりします。しかしもっと効果的な方法を挙げれば、頭の中に保有しないことです。頭の中で覚えておかなければならないことがたくさんあるほど他のことを考える余裕がなくなります。例えば今日はスーパーに行ってトマトを買わないといけないということを頭の中で覚えるとします。しかし心がすっきりしている人はわざわざ頭で覚えようとしません。頭の中で覚えると多少なりともエネルギーが必要で、記憶保持に気を使っていなければなりません。それが頭の中を乱してしまいます。ではどう覚えておくのかというと、なんとメモを取っているのです。財布の中にトマトを買うと書かれたメモを挟んでおけば、うっかり忘れることはありません。メモに残っているため頭の中では覚えることにエネルギーを割く手間を省くことができ、余裕を持てます。些細なことだから覚えておこうとすることは頭のいい人が欲を犯してしまうことです。頭のいい人は頭が良いがゆえに何でも自分で覚えて暗記しようとします。うっかりという現実につながるのです。これくらい覚えられる、暗記できると自分に人一倍の自信を持っているために暗記するとうっかりへとつながるのです。メモを取る作業は単にうっかりを防ぐだけの効果だけでなく、頭の中に余裕を作る効果があるので一石二鳥にもなるのです。メモを取って頭の中をすっきりさせる。 整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その10。いろいろなものを中途半端に持たない。一点豪華主義になる。流行らないレストランの特徴というのはメニューが豊富であることです。多種多様なメニューがあり、一目で何屋さんかわかりません。和風のメニューもあれば、洋風のメニューもあり、ごちゃ混ぜになっています。お店の入り口には、始めましたと張り紙があり、お店のオーナーはメニューが増えた分だけお客さんが喜ぶと思っています。しかし、メニューが増えれば増えるほど、調理する人は大変になり、どれも中途半端な完成度です。お客さんにはメニューに一貫性がなく、何屋さんと思います。いろいろなことに手を出していると、中途半端になり、一点が目立たなくなってしまうのです。流行るお店の共通点は、何か一点が目立っていることです。メニューそのものが少ない代わりに、その一点には全ての力をつぎ込んでいます。一目で、これで勝負しているんだな、とわかり、おすすめと書いていなくても、どれがおすすめなのかがわかります。一点豪華主義は成功するための方程式です。もちろん、部屋の整理をする際にも、この方程式は当てはまります。部屋の中に何でもかんでも置くのではなく、これにこだわっているというものだけ置けば、あとは全部ゴミ箱行きで OK なのです。生活が豊かな人ほど同じ服を複数持っているという共通点があります。いろいろな種類の服をたくさんではありません。お気に入りの服を3枚も4枚も持っているのです。それは自分が一番気に入っているものだから同じものを複数持つことにつながっているのです。一番のお気に入りは常に一つだけです。洋服を選ぶときにはよくわかることですが、やはり自分の一番のお気に入りだけを着ようとします。一番は一つだけですから選ぼうと思っても、いつも一番しか手をつけないということになるのです。他の服はいらないことになります。いろいろな種類を中途半端に持つより、一番のお気に入りを複数枚持つ方が生活は豊かになります。いつも一番の身につけることができるからです。その人のこだわりを目立たせることになり、個性をアピールできます。いろいろなものを中途半端に持たないようにする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その11。整理整頓するから心がスッキリするのではない。心がスッキリしているから部屋も整理整頓されていく。整理整頓ができれば心もスッキリします。見た目が整い、綺麗に揃っているとスッキリした印象を受け、心も一緒にスッキリします。整理整頓するから心がスッキリするより、心がスッキリしているから整理整頓もスッキリするといった方が正しいのです。部屋の状態は住んでいる人の心が映し出されたものだと言いました。部屋をスッキリさせようと思う心がなければ、当然のことながら部屋は綺麗にならないし、整理整頓はおぼつかないのです。住んでいる人が綺麗好き、掃除好きであるから掃除をし、結果として部屋は綺麗に整理整頓されるのです。綺麗にしようという本人の意識がなければ、行動には至らず部屋が勝手に整理整頓されるわけがないのです。部屋を綺麗にするためには、実は住んでいる人の心をまず綺麗にする必要があります。住んでいる人の心が綺麗になれば、あとは自然と体が動き、部屋は綺麗に整理整頓されていくのです。乱暴な言葉遣いの人は必ずと言っていいほど部屋も汚く乱れています。それとは反対に、おしとやかで言葉遣いが綺麗な人は部屋も綺麗に整っています。整理整頓するから心がスッキリするのではなく、心がスッキリしているから部屋も整理整頓されていくのが現実なのです。部屋をきれいにする前に、心をきれいにする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その12。手放すから余裕ができる。整理整頓は手放した時に実現する。何かを手放すことは穴が開くことです。つまりスペースができ、余裕ができ、新しく何かを受け入れる準備ができるということです。ぎゅうぎゅう詰めに詰まった本棚に新しい本を入れようとしてもなかなかいりません。スペースがなく、たとえ入ったとしても余計に窮屈になります。それだけでなく、取り出す時も一苦労です。ぎゅうぎゅうに詰め込まれた分、取り出す時にもパワーが必要です。余裕がないのは入れる時も取り出す時も大変になるのです。気持ちの余裕がない時には話す内容も覚えも悪くなるのは余裕がないためなのです。無理やり押し込むことが整理整頓ではありません。手放して捨ててしまうことが整理整頓の第一歩です。本棚もいっぱいになったから新しい本棚を買うという解決策に頼るのではありません。今置いてある本の中でいらなくなった本を思い切って処分してしまうことが必要なのです。新しい本棚を買ったところでいつかまたぎゅうぎゅう詰めになってしまうことが目に見えています。こうした人の解決策は増やすことではなく減らすことに本当の解決策があるのです。捨ててしまえば穴が開きますが受け入れることができるということなのです。受け入れる前には十分な余裕がなければならないし、その余裕のためには思い切って捨ててしまうことが必要なのです。新しく取り入れるために何かを捨ててしまう。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その13。高い安いで整理整頓しない。好き嫌いで整理整頓する。整理整頓をしようとするとき、つい値段のことを考えます。高価なものは捨てづらく、また安いものは捨てやすいものです。高いお金を出して買ったけれども、実際は全然使わないものもあれば、安かったけれどもよく使うというものもあります。いえ、そうしたことの方が日常茶飯事です。基本に戻りますが、部屋に残しておくものというのは使うものに限ります。ただそこに値段が高い、安いという基準を設けてしまうと、整理整頓が突然しづらくなってしまうのです。お金が中心の資本主義の中で生きる人間は何事も値段で価値を測ろうとしてしまいます。値段の高いものにはおと驚きますが、安物にはああそうとしらけてしまいます。これが人間の悪いところです。高いものは良いもの、安いものは悪いものという基準を作ってしまい、その考えが整理整頓を難しくさせてしまうのです。高いか安いかで整理整頓をしてはいけません。実際には好きか嫌いかを基準に決めることが最も大切なポイントなのです。お気に入りという言葉があります。日常でよく使うものは、高価なボールペン、高価な服ではなく、お気に入りのボールペン、お気に入りの服です。高価だからよく使うものでもなく、愛着があるわけでもなく、日常よく使い愛着があるのは、お気に入りのものなのです。お気に入りという言葉がついているものは、つまり好きだということです。整理整頓をする上で大切なことは、自分のお気に入りに従い、好き、嫌いで残すか捨てるかを判断することです。決して高い、安いで決めることではないのです。お気に入りだけ部屋に残す。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その14。おしゃれな入れ物を捨ててしまう。整理整頓には入れ物が必要です。お歳暮や誕生日プレゼントで贈られたものの中には、綺麗な柄の入れ物があります。捨てるにはもったいない。そうだ、入れ物として使おう。おしゃれな外観をした入れ物の場合、何かの入れ物に役立つかもしれないと思い、大事に取っておくことがあります。おしゃれであればあるほど捨てるのが惜しくて、取っておきたい気持ちが強くなるでしょう。 そうすると、おしゃれで綺麗な入れ物が押し入れでいつか使われる日まで待機をすることになります。押し入れが倉庫へと変わるのです。実際はこの入れ物こそがゴミとなっています。整理整頓のために使う入れ物もいつか使うかもしれないと一旦残し癖がつくと必要以上にどんどんと溜まります。いつか使うかもしれないという考え方が部屋を乱してしまう原因になっているのです。おしゃれさに惑わされてしまうと余計なものを手元に置くことになります。必要なものだけ手元に置くことです。必要になったときは購入かレンタルでほとんどのものは部屋に置く必要がなくなるのです。おしゃれな入れ物も思い切って捨ててしまう。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その15。レンタルできるものは徹底的にレンタルに頼る。もしかしてレンタルできないか。こう思いながら一度部屋を見渡してみましょう。いつか使う日のために部屋の中に保管されているものが数多く存在します。そのほとんどがレンタルが可能なものばかりなのです。スキューバダイビングをするからとはいえ、道具を部屋に置くのは広いスペースを取られることになり邪魔です。改めて考えるとスキューバダイビングの道具はレンタルが可能です。使う日がはっきり分かっていないにもかかわらず部屋の中にずっと保管しておく必要はありません。着物やドレスも同じです。成人式、結婚式、パーティーなど使う日は1年に数回程度です。いえ、人生にたった1回の時さえあります。にもかかわらず、たったその日だけのために部屋のスペースを大きく占有されてしまうのは部屋を物置にしてしまうことです。整理整頓の前に、まず部屋を物置小屋から普通の部屋に戻してあげることです。レンタルできるものはレンタルに頼ってしまった方が部屋はすっきり整理されるのです。部屋の整理を邪魔しているのはいつか使うかもしれないものばかりです。私の部屋には以前たくさんのビデオが置かれていました。自分で気に入ったビデオを買い部屋の中に置いていました。しかし見るとはいえごくたまにだけです。たまにしか見ないにもかかわらずビデオをずっと部屋の中に置き続けていることに違和感を抱き、ある日思い切って捨てました。本当に見たいときはビデオ屋でレンタルをするようにしています。今は何でもレンタルができる時代です。使うときだけレンタルという発想をすれば部屋はさらに片付きます。レンタルできないかと部屋を見渡してみる。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その16。整理整頓は生活しやすく住みやすくするための手段である。そもそも整理整頓って何のためにするのでしょうか。見た目をきれいにするため、部屋の余裕を作るため、友人が来た時に良い印象を持ってもらうため、いろいろな意見が飛んできそうですが、これらは二次的な効果です。一番の目的は住んでいる人が生活しやすく住みやすくするためです。探しやすく、取り出しやすく、戻しやすく、片付けやすい、動きやすく、生活しやすく、住みやすくなる。そのために整理整頓をするのです。整理整頓をするときに一度立ち止まって、何のために整理整頓をするのかという原点に戻ってください。ただきれいに整えるというだけでは整理整頓することが目的となります。整理整頓は目的ではありません。手段なのです。生活しやすく住みやすくするという目的のために整理整頓という手段で実現させるのです。突然の友人の訪問に押し入れの中に服やゴミを押し込んで部屋をきれいに見せることは整理整頓ではありません。友人が立ち去った後、押し入れを開ければ押し込んだものが出てきます。友人のために整理整頓をするのではなく、自分が住みやすくするために整理をすることです。自分のために整理をするのだから、友人が来た時だけではなく普段から整理整頓を心がけることになるのです。生活しやすく住みやすくするために整理整頓をする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その17。整理整頓の第一歩は軽い気持ちで始める。掃除が面倒だな。いくら綺麗好きとはいえ疲れているときはついそう思います。眠かったり疲れたりしているときには掃除より怠けが先に出てしまうことがあります。私は癖なのですが、いつも朝起きたタイミングで掃除をしています。癖なので特に意識はしていないのですが、眠くてちょっと怠けたいなと思ってしまうことが正直あります。今日くらいはいいかと思いながら、一度それが習慣になるとダラダラの方向へ偏る一方です。整理整頓もやる気の問題が大きいのです。一度やる気が出ればあとは調子に乗るだけですが、その調子が出るまでが大変です。新幹線も一度調子に乗ってしまえば早く進みますが、動き始めはノロノロであり、パワーも必要です。人間の行動も同じように、まず始めるまでが大変です。行動に移すまでがなかなか大変なのですから、せめて気持ちだけでも軽くしておいた方がいいのです。スタートは軽い気持ちで始めるようにしましょう。鉛筆を引き出しに戻す単純な片付けでも、一つやるとついでにもう一つという気持ちが湧き出てきて連鎖してしまうのです。大きな掃除をしようと思うことは決断が必要ですが、ちょっとだけという軽い気持ちで始めた方が始めやすくなるのです。軽い気持ちでスタートする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その18。整理をするとは統一させること。整理整頓ができません。どうすればいいですか。整理整頓と頭の中では分かっていても、モヤモヤした想像しか湧かず、具体的にどうすればいいのか分かりにくいものです。私も子供の頃は整理整頓と言われると何をどうすればいいのかはっきり分からず困った経験があります。整理整頓といっても人それぞれで方法も順番もいろいろあります。片付けは元通りにすることですから、答えは一つしかありません。ですが整理整頓は自分が生活しやすくなるためにすることですから、答えは人それぞれなのです。整理整頓を分かりやすく言い換えれば、つまり統一させることです。あるバラバラになっている状態から何か一つのポイントを取り出して、そのポイントに沿って統一させることなのです。整理整頓しなさいと言われたら、とにかく統一させればいいのです。色で統一するのか、形で統一するのか、使う頻度で統一するのか、大きさで統一するのか、それとも好みで統一するのか、何を中心にして並べて整理するのかは、まずそうしたテーマを決める必要があるのです。整理整頓のコツは統一であると心得る。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その19。テーマを決めると整理整頓ができる。何を中心に整理整頓をしていくのかを決めると、幾分やりやすくなります。整理整頓のテーマを決めるということです。テーマを一つ決めるだけで、磁石で引き寄せられるかのように、ある一定の条件で整えられることができるようになります。例えば本を並べるときには、著者別に並べるのか、高さに合わせるのか、色に分けて並べるのかと、いろいろなやり方があります。何でも構いませんから、自分が気に入っているテーマを一つ決めて、それに沿った整え方にすれば統一感が出てきます。整理整頓とはそもそも統一させることです。自分が活用しやすくするために統一させることを整理整頓と言います。 バラバラのものがあっても、それぞれのあるポイントをつけば、共通点が見えてきます。その共通したポイントで並べ、統一させるために一つのテーマを決める必要があるのです。部屋の色をバラバラにするより全体を一つの雰囲気でまとめる方が綺麗に仕上がります。テーマを決めて、片付ける。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その20。人の本性は言葉ではなく行動に現れる。私はいつも人と接するとき、言葉よりその人の行動を見て、その人がどういう人なのかを見るようにしています。鑑定士でも心理学者でも専門家でもないですが、過去にある経験をしてから言葉より行動を重視するようになったのです。私がアメリカへ渡って留学をしていた頃、韓国人の男友達とよく一緒に遊んでいました。同じアパートに住み、部屋こそ違いはしましたが、互いに近場にいたこともあり、よく一緒に遊び、仲良くなっていきました。一緒に食事をしたり、買い物に出かけたりして親しくなるにつれて、一方で彼の性格がだんだん分かってきました。俺はとっても綺麗好きと言いながら、彼の部屋はとても乱れているのです。私は彼の言っていることと実際に行動していることが異なっていますから、その時は驚くより笑って聞いていました。しかしその性格は約束の時間に遅れたり嘘をついたりと他の場面でもだんだん目立ってきました。言葉より行動にその人の本性が現れる。その頃からだんだんそれが直感的に分かってくるようになりました。一度その教訓が身についてから他の人も見渡してみると、彼だけに限った話ではなく他の人も同じように当てはまるのです。言葉は実績や経験がなくても意図も簡単に口にできます。誰でもすぐ言葉にできるだけに嘘も言いやすい。それも大半の場合、口にしている本人が嘘を言っていることに自分でも気づいていないことが多いのです。私はこの事実を知ったとき、同じく自分にも当てはめてみました。私も口にしながら、そういえば行動ができていない場面が過去にはたくさんあり、自分で自分を見失ったことがあります。私も私のことがよくわかりません。自分で自分がどんな人なのかよくわからない人が多いのです。そんなときには、自分の口から発する言葉より自分の体で表現する行動がどういうものであるのかを見て判断しましょう。より正確な自分の性格を知ることができます。これは私にとって大きな発見でした。いつしか私はあまり話さない性格になってしまいました。自分でも自分が口にしていることが本当かどうかわからないだけに、言葉より行動によって表現しようと思ったわけです。物静かな分、態度や行動で自分を表現するようにしています。その方が他の人からも信用されることにつながるからです。言葉より行動で自分を表現する。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その21。部屋がすっきりしていない人は人間関係もすっきりしていない。人の性格は驚くほど表面に現れます。髪型、服装、話し方、話の内容、振る舞い、態度。そうした外面的な部分を見るだけでも、かなりその人の内面が見えてきます。もちろん外見だけで全てを判断することはできません。しかし実際は外見だけである程度の内面まで分かってしまうことが事実なのです。面白いことに、部屋の状態を見ることでその人の性格が驚くほど見えてきます。部屋がごちゃごちゃしている人はすっきりを心がけない人です。部屋がごちゃごちゃになっている人は約束を破りやすく、嘘をつきやすく、人間関係もごちゃごちゃになっています。すっきりを習慣として心がけていないため、至る所で性格が現れ、これくらいいいやという考えが出てきます。住んでいる人がそんな気持ちなら、当然部屋にもその心が現れます。友人関係にも隠しきれず、ある時ふと表に出てしまいます。うっかり秘密を他人に話してしまったり、約束を破ってしまったり、陰口を叩いたりと、自分の行為が整理されていません。部屋がすっきりしていない人は人間関係もすっきりしていません。毎日ちゃんと片付けたり整理したりするのは一つの習慣です。習慣とは、毎日のある約束を確実に守っていくことです。毎日の約束がおろそかになっている人は、人との関係でも約束がおろそかになってしまうのです。人間を見るときには、言葉より行動を見てみましょう。驚くほどその人の本当の姿が見えてくるのです。性格から改善する。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その22。大きな模様替えの前には大破壊が必要。大掃除をした後には、以前より部屋をきれいに整えることができます。例えば、年末の大掃除です。年末だけあって、大掃除の中でも特に大きな掃除をします。普段は手の届かないところのほこりやゴミを取るために、机のものや本棚の本、洋服タンスの中にある服も全部取り出します。すると、当然のことながら部屋の状態はめちゃくちゃになります。しかし、そんなめちゃくちゃになった状態の後には、以前より美しい姿が待っています。破壊は想像することだ、という有名な言葉があります。一度、今の状態を破壊することで、今までとは違ったレイアウトや組み立てができるようになります。結果として新しい状態を作り上げることができるのです。思い切って部屋全体のものを取り出し、破壊した状態を作れば、新しいレイアウトで部屋の模様替えができるようになるのです。思い切った模様替えの前には、一度破壊する。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その23。元気の出る部屋にしよう。私の好きな色はホワイトとパステルオレンジ、パステルピンクの3色が一番のお気に入りです。今住んでいる部屋のカーテンはパステルピンク。引っ越す以前に住んでいた部屋ではカーテンがパステルオレンジでした。使っているイヤホンのコードの色はホワイト。マフラーも色はホワイト。女性的な色だと思われるかもしれませんね。これらの色に触れていると自然と元気が出てくるというのが好きである一番の理由です。優しさと温かさと柔らかさを合わせ持ち、精神的に負担が少ないので触れていると単純に癒されます。私は機能的でかっこいい色より元気の出る色を重視します。特にオレンジ色とピンク色に触れていると温かい印象があります。落ち込んだ時にはこの色に今までに何度も助けられています。色によって得られるパワーは大きく、どのような色を選ぶかによって精神的なやる気や元気にまで影響を与えます。色は小さいながらも大きな存在です。私は物を購入するときに色を大変重視します。機能面も考慮には入れるのですが、機能が劣っていても色が良ければ精神的に元気になれるので、ポイントを高くしているのです。元気は人間の中心です。仕事も人間関係も元気がないとうまくやっていけません。機能より色によって得られる元気を重視しているわけです。整理整頓がきれいにできても、冷たい印象を受けてしまっては元気が奪われ、元も子もありません。せっかく整理をするなら、元気の出る部屋にしておいた方がいいのです。部屋で元気が充電できれば、ゆくゆくは生活向上につながっていくからです。元気の出る色で整理整頓をする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その24。やる気は今が一番の旬。後回しにするとやる気がなくなってしまう。 私は本を書くときには書きたいところから書くようにしています。はじめに自分が今一番書きたいという気持ちの流れに従い先にタイトルを決めてしまいます。しかしその後は難しいことは考えず書きたいところから手当たり次第に書くようにしています。気持ちの向くままにです。すると不思議なことにその方がうまく出来上がることに気づきます。はじめに下書きや内容をまとめてから書こうとすると妙に緊張してしまいうまく書けません。いえ、実際にはうまく書けてはいるはずなのですが、綺麗に整いすぎた文章やレイアウトは真面目すぎて面白くないのです。私の書きたいところから書くという手法はいつの間にか自然に身につきました。今の自分の気持ちに従って書く方が明らかに書きやすくなり面白みが出るからです。魚は取れたての新鮮な状態が一番おいしい状態です。時間が経つにつれて鮮度が失われていきます。気持ちも同じで今の気持ちを大事にすることで新鮮な心理状態で書けます。遠慮なく思い切った内容で文章を綴ることができるのです。後から綺麗にまとめて整えてから書き始めようなんてノロノロしているとその間に新鮮な気持ちも失われてしまいます。書きたい気持ちが少しずつ失われていき、ついには書けなくなってしまうのです。部屋の整理整頓も初めに考えすぎてしまうとその間に気持ちが消えてしまい何もしないままになります。整理整頓はよく考えてからやろう、そう思っているうちにいつまで経ってもやらないという経験はありませんか？後からやろうと思っているとその間に気持ちが失われてしまうため行動できずに終わってしまうものなのです。整理整頓をやろうと思ったら今すぐやってしまうことがコツです。今すぐです。後からやろう、構想を膨らませてからと思っているとずっと行動できないでしょう。気持ちが熱い今のうちに整理を始めておいた方が気合を入れなくても自然と入るのです。今整理をする。整理整頓で心まで豊かにする30の方法その25、自分を偽る人は本当の改善がいつまで経ってもできない人。部屋の掃除を自分のためではなくやってくる人のためにする人がいます。そういう人には本当の友人はいないしできない人です。普段は掃除も片付けも整理整頓もしない人が友人が遊びに来るときに限って一生懸命に掃除をして片付けます。部屋の汚いところを見られたくないからと普段は掃除をしないにもかかわらず毎日しているかのような自分を見せようとします。これを仮面をかぶると言います。偽った自分を見せることです。偽った自分が綺麗であれ美しくあれなんであろうと本来の自分ではない自分を見せている限り偽っています。部屋が綺麗な時は見せて汚い時は見せないのは自分を偽っていることの一つです。少しでも自分の印象を良くしようと仮面をかぶりそうであるような振る舞いをします。こういうことをしているとすれ違った人間関係に悩みやすくなります。例えばあなたがお金持ちの仮面をかぶっているとします。貧乏と思われたくない見栄を張り仮面をかぶってお金を持っていそうな雰囲気を出します。するとあなたを見た人はお金持ちなんだなと誤解することでしょう。その結果相手もお金持ちに適した振る舞いや態度や話し方で接してくるようになります。しかし実際本人は違和感を抱きます。本当の自分ではないからです。ブランドばかりの話をされても実際のところ本当に興味があるわけではありません。お金持ちそうな話をされても実際はお金持ちではないので話がすれ違ってばかりです。豪華なパーティーに誘われてもいいわねと口では言いながら心ではまたお金がかかる、どうやって断ろうかと考えます。偽りの仮面をかぶってしまうとそこから生じる人間関係にも誤解が生まれやすくなり苦労しやすくなるのです。ではこんな時にはどうすればいいのでしょうか。単純な話です。今かぶっている仮面を脱げばいいだけです。仮面を脱ぐのは恥ずかしいことです。しかし脱いだ瞬間から本当の自分が顔を表します。本当の自分の顔を出して人と接すれば誰かがあなたの顔についている汚れを指摘してくれ悪いところを教えてくれます。あなたは顔を洗い汚れを落としさえすれば簡単に改善ができます。本当の自分を見てもらうことができるようになりそこから初めて本来のすっきりした人間関係が生まれるのです。ありのままを見てもらう。整理整頓で心まで豊かにする30の方法その26、整理整頓が習慣になっている人は全てにおいて整理整頓ができるようになる。習慣というのは生活の一部になっているということです。整理整頓が習慣となっている人は体の一部になっており生活の一部になっているということです。一部とはいえその影響は体と生活全体であるため部屋が綺麗な人は他の部分でも綺麗になっている傾向があります。部屋がいつも綺麗で整理整頓ができている人は習慣になっているためその習慣は生活の他の場面でも同じように見られます。仕事で使うデスクの上、友人関係、親子関係、親戚との関係などです。整理整頓が習慣となっている人はその性格が他の場面でも同じように現れてしまうのです。中途半端にだらしなく中途半端に綺麗であることはありません。全部が綺麗かそれとも全部がだらしないかの二通りなのです。部屋が散らかっている人は人間関係も仕事も整理されていません。しかし部屋が綺麗に整理整頓されている人は人間関係も仕事も綺麗に整理されています。習慣は一部だけに現れるということはなく必ず全体に現れてくるのです。一度あなたが整理整頓の習慣を持てば生活全体に影響します。部屋だけでなく人間関係も仕事も同じように整理整頓ができるようになります。そもそも心から発生する整理しようとする気持ちはどこで何をしようが関係ありません。心が綺麗好きである限り仕事や人間関係においても心から発するオーラによって綺麗に整理されていくのです。整理整頓の習慣を身につける。整理整頓で心まで豊かにする30の方法その27、もらうより買う方がいい。これ余り物だけどよかったら差し上げましょうか。時々こうした親切な言葉をかけてくれる人がいます。悪意を持って話しかけているわけではなくあなたを思ってわざわざ話しかけてくれていることには感謝をしましょう。しかしちょっと待ってください。親切に話しかけてくれるからとはいえ何でもはいはいと言ってはいけません。ここでも本当に自分に必要なものかどうかを改めて考えてみることが大切です。いらないものだからいりますかということはあくまでも受動的です。自分が必要としているから手に入れようとしているわけではありません。他人がいらなくなったゴミをあなたにバトンタッチして受け取っているのです。本当に自分が求めている必要なものならもらっても構いません。しかし必要もないのに相手の気分を悪くさせてはいけないという心から受け取ることに問題があるのです。整理整頓のためにはそもそもいらないものは持たないことです。必要のないものも受け取らないことが重要です。意外なことかもしれませんが整理整頓ができない人は断る勇気のない人です。相手に悪いなと思い断れないからとりあえずもらうことになりゴミがまた一つ増え整理の手間が増えるのです。それでいて断れないくらいの人ですから人からもらったものは余計に捨てられないのです。せっかくもらったものだから捨てられない。 そういう思いが強く、もらったものは自分が買ったもの以上に捨てられない地獄にはまるのです。ごめんなさい。いりませんという一言が言えないためにゴミをもらうことになっていることに気づくことです。先ほども言いましたが、整理整頓は根底から改善していかなければなりません。どんなにきれいに整理ができるようになったところで、いらないものを整理できても意味はないのです。整理整頓のためには、まず人からもらわないことです。もらうことは自分が欲しいと思って手に入れることではありません。それに対して買うことは能動的です。必要だから買うという意思があるから買うという行動に出るのです。自分で買ったものは必要という前提があるだけによく使います。受動的にもらったものより必要だから買ったものの方が大活躍をするのです。いりませんと言える、断る勇気を持つ。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その28、整理整頓で仕事も恋も友人関係もうまくいく。整理整頓という要素は部屋だけに限った話ではありません。仕事や恋愛、友人関係といった人間関係にも大いに活用できる知恵です。一度部屋がきれいに整理できるようになれば、その手法は他の分野にも応用が効き、至るところで活躍するようになります。部屋が整理整頓されている人は、決まって仕事で使うデスクもきれいに整理されています。整理整頓という癖がついていることもありますが、コツやポイントをすでに身につけているため、他の場面でも活用できるのです。整理ができるようになるだけで、部屋だけでなく仕事、恋愛、友人関係、学業、金銭面など全てにおいて好影響を及ぼします。私は学生の頃から整理整頓を意識するようになりました。初めは部屋の整理整頓を心がけていたのですが、そうしているうちに学業にも良い影響が出てくるようになったのです。優先順位をつけて並べることができるようになると、勉強の効率化になります。机や引き出しにノートや教科書などをきれいにしまう癖ができると、取り出すときにも楽になり、勉強がしやすくなります。またスケジュールの立て方、勉強の仕方、教え方などの立て方や方法は、いわば整理整頓と同じです。うまく組み合わせて効率化を図るということです。整理整頓が身につくだけで、他のジャンルにおいても同じくレベルアップができるのです。生活のレベルアップに整理整頓を身につける。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その29、手に入れる豊かさより手放すことによる豊かさの方が上回っている。物に対する所有欲があなたの生活にしがらみを作ってしまっています。あれも欲しい、これも欲しいと所有することに目がくらみ、たくさん手に入れることで生活が豊かになると思っています。たくさんのものを手に入れて生活は豊かになりますが、同時に心まで豊かになっているのかというと疑問が残ります。たくさんものを持てば持つほど手放したくない執着が生まれて、気を配らなければいけないことがたくさんできるからです。物の豊かさは心の豊かさとは関係ありません。一時的に所有欲と虚栄心を慢心させることで精神的に豊かになったと勘違いをしているに過ぎないのです。例えば車です。かっこいい高級車を持てば多くの人からの注目を集めることができ、自分の見栄を満足させることができます。ですがその反面、手入れは大変で、どこかの車にぶつけられないかと心配でたまりません。少しでもかすり傷をつけられた日には、頭から湯気が出るほど怒り狂う人と揉めることになります。自分のものだという執着が強いほど、喧嘩の原因になってしまうのです。ではこういう時にはどうすればいいのでしょうか。手放せばいいのです。その人が執着している高級車を手放すことで執着がなくなります。かすり傷をつけられるのではないかという不安もなくなります。物を手放すことで精神的な束縛から解放され、自由になれるのです。もちろん人と揉めることも少なくなります。高級車を手放せば交通事故になることもなく、メンテナンスにお金がかかることもなくなります。手に入れる豊かさより手放すことによる豊かさの方が上回っている事実に気づけば、執着はおのずから消えるのです。物を手放してさらに精神的に豊かになる。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その30。この世には全体として宇宙という一つしかない。本当に物に対する感謝を持てば、物を持つことに執着はなくなります。この世においてあなたの物は一つも存在しないからです。あなたが持っている本棚も机もテレビもビデオも全てあなたが作ったものではなく、宇宙が作ったものです。あなたは自分で自分の心臓を作ったわけではありません。自分で心臓を動かしているわけではありません。人が地球を動かしているのではなく、宇宙が地球を動かし、地球の上に人間が生きているのです。宇宙と地球と人間に境界線はありません。それぞれが別個として存在しているわけではなく、この世には宇宙しか存在しないのです。宇宙の中に銀河系があり、銀河系の中に太陽系があり、太陽系の中に地球があり、地球の中にあなたがいます。これらに区切りや境界線があるわけではなく、全てが一続きであり、一つの塊なのです。それを人が勝手に名前をつけたことで、別の実体である錯覚を生み出しています。私も宇宙の一部です。あなたも宇宙の一部です。宇宙とあなたとの間に区切りがあるわけではなく、宇宙の中にあなたが含まれているのです。あなただけではありません。机やビデオやテレビも本も家も山も海も全て宇宙の一部です。名前がついているからと境界線が引かれているのではなく、人間が勝手に一定の塊に名前をつけているだけです。本当は宇宙の中に地球があり、地球の中にあなたも私も机もテレビも山も海も存在しています。にもかかわらず、宇宙と机は別の実体だと思っていることで、おかしな執着を生み出して意識のバランスを崩しているのです。たくさんのものを持とうとする所有欲を満たしたところで、宇宙の中の一部が一部を独り占めしていることに変わりはないのです。あなたが何かを所有しているわけではなく、ただ自分のそばに置いているだけであなたのものだというわけではないのです。あなたと物との間に境界線などなく、実体としては同じ宇宙であることに変わりはありません。この世に存在していることは、それが感謝すべきことなのです。この世、宇宙はそのものが一つです。その中に銀河系が含まれ、太陽系が含まれ、地球が含まれ、人が含まれているのです。自分が自分を作ったのではなく、宇宙があなたを生み出したのです。人間は自分の力では一つも作り出すことはできません。ハイテクを駆使しても人間は人間を作ることができません。お腹の中にいる目に見えないほどの小さな大腸菌一匹すら作ることができないのです。宇宙があなたを作り出し、心臓を動かし、大腸菌を生み出しています。そのたくさんの組み合わせの中であなたは生かされているのです。あなたを生み出したのはあなたの両親ですが、あなたの両親を生み出したのはその親です。どんどんと遡れば、地球に行き着き、太陽系に行き着き、銀河系に行き着き、宇宙に行き着きます。すべての生みの親は宇宙なのです。私たちは何も作ることはできません。この世に存在している、組み合わせることによって新しいものを作った錯覚に陥っているだけです。この世に存在しているその事実こそが感謝の塊です。宇宙全体から見れば、あなたも私も家族も机も電話もすべてが全体として宇宙という一つです。今、自分がここに存在している事実に感謝する。 整理整頓で心まで豊かにする30の方法。まとめ。その1。心の整理整頓をする。その2。整理整頓の前にいらないものは捨ててしまう。その3。いらないものは片付けるのではなく捨てるよう考え方を変える。その4。精神的余裕のために何かを手放す。その5。整理できない人は実は愛情が不足している人であることを知る。その6。散らかる原因は心にあることを知る。その7。行動の大元は心でありその人の過去だと知る。その8。手に入れるのではなく手放す。その9。メモを取って頭の中をすっきりさせる。その10。いろいろなものを中途半端に持たないようにする。その11。部屋をきれいにする前に心をきれいにする。その12。新しく取り入れるために何かを捨ててしまう。その13。お気に入りだけ部屋に残す。その14。おしゃれな入れ物も思い切って捨ててしまう。その15。レンタルできないかと部屋を見渡してみる。その16。生活しやすく住みやすくするために整理整頓をする。その17。軽い気持ちでスタートする。その18。整理整頓のコツは統一であると心得る。その19。テーマを決めて片付ける。その20。言葉より行動で自分を表現する。その21。性格から改善する。その22。思い切った模様替えの前には一度破壊する。その23。元気の出る色で整理整頓をする。その24。今整理をする。その25。ありのままを見てもらう。その26。整理整頓の習慣を身につける。その27。いりませんと言える断る勇気を持つ。その28。生活のレベルアップに整理整頓を身につける。その29。物を手放してさらに精神的に豊かになる。その30。今自分がここに存在している事実に感謝する。